教会の集会メッセージをお送りします。神様はあなたを愛して祝福されています。その愛をお受け取りください。
ルカの22章のところであります。最後の晩餐のところです。このところでイエス様はこの最後の晩餐をこう企画されたんですね。でそのことがちょっとここにありますね。苦しみを受ける前にあなた方と共にこの杉越の食事をしたいと私は切に願っていたと、ここにありますね。この切に願っていた、弟子たちと一緒にこの杉越の食事をしたい、一緒にしたいというのをイエス様が本当に心から願い、そして計画をされ実現したのがこの食事会だったんですね。まあ最後の晩餐って言われますけれど、まあ最後のまあみんなが揃う食事だったんですけれども、弟子たちはこれが最後になるとは思っていなかったんですね。後から見たら、ああ最後だったなということです。イエス様はもうそれをお分かりになっていたんです。弟子たちが12人みんな揃って、食事をするというのはもうこれが最後なんだということですね。だからそれをしたかったということです。けれども、それ以上の意味が、最後だからという以上の意味が あると思うんですね。何かというと、これが杉越の食事だったということです。まあ、杉越のこのお祭りの、食事会であるんですけれども、この杉越というのは皆さんもご存知だと思いますけれども、イスラエルの民がエジプトで奴隷になっている時に、で神様に苦しいです、辛いです、助けてくださいとお願いした。すると神様はモーセという救い主を使わして彼らを助けてくださったんですけれども、なかなかエジプトの王様は出ていくことを許さなかったんですね。で最後の最後、もうエジプト中の、この長男ですね、長男をもう殺しますよということだったんですね。エジプト中の長男というなると、イスラエルの国の、イスラエルの国、イスラエルの民の長男もこうそこで死ぬことになるのです。ですから神様はこのイスラエルの人たちにこの羊をほふって、その羊の血を鴨居に塗りなさいと言われたんです。まあ、私たち羊を殺して血を塗るというのは、まあ、そんなに簡単なことで難しいことじゃないと思われるかもしれませんけれども、まあ、一説によりますとですね、このエジプトでは動物が大切にされたということなんです。まあ、このエジプトのこの神様というか、動物と人間がこの一緒になったようなと言いましょうかね、顔が動物で体が人間みたいな神様がいるんですね。ですから動物はそういう意味でこう神様みたいなもので、このそう簡単に殺してはいけないというようなものがあったんですね。ですから羊といえども勝手に殺しちゃいけないと、だからそれを殺すということは、まあ、エジプトに対する反逆であり、見つかったら大変なことになる可能性もあったんですね。けれども神様がそうしなさいと言われるので、この羊をほふって、その血を鴨居の上に全部塗っていった。その夜、天使がエジプト中を回っていって、この人々のこの一番最初生まれた最初の男の子 という、まあ、後継ぎですね。本当に大切に育てられた後継ぎが次々と亡くなっていったけれども、イスラエルの国の家の前を通って、家紋を見ると血が塗ってある、あ、この家は入っちゃいけないんだというので過ぎ越して通り過ごしていったということですね。まあ、これは私たち人間の救いを表しているのであります。私たちは本来ならば罪人であり滅ぶべきものであります。けれども神様が哀れに思ってくださり、この子羊というのはイエス様の十字架を表しますね。イエス様のその十字架で流された血に免じて許されるということです。そして、神様に受け入れられ、神の国に入り、神の国の一員となり、この神様と共に生きていくというそのことですね。それを表しているのがこの杉越であります。イエス様はその杉越のお祭りをですね、実際にこの全世界の人のために杉越の祭りが行われるようにこの地に来られて、いよいよそれが実現されることですね。ですからこの杉越の祭りを弟子たちと一緒に送りたかった、これがいよいよ完成するんですよということをですね、こう身をもって、教えたかったし、共にそのことを喜びたかったんですね。そして イエス様が杯を取り上げられ、で感謝の祈りを捧げられ、そしてその杯を互いにこう飲んだということですね。まあこの杯というのは新しい契約だとあるんです。契約というのは、まあ、新しい契約というと古い契約ももちろんあるんですね。これは何かというと、やっぱり旧約聖書にある実会を、まあ、象徴とする神様と人間の契約です。まあ、神様がもう人間を愛して、人間を救いの中に入れられ、私と共に生きていきましょうというこの印として、この実会というか立法を与えられたんですね。私たちこの人間は神様を愛して、そして神様と一緒に生きるということの生き方を示したものが実会だったんです。でもまあそれは古い形ですので、それを守る、そしてこのそれに対して神様が恵みを与えられるということ、まあそういう契約だったんです。けれども人間は神様と共に歩まないで、この自分の力で、また自分がこれがいいと思う生き方をするようになって、その契約が、まあ、人間によって破棄をされてしまったということです。ですから神様はもう一度、まあそんな風に人間は不誠実だったので、もうあなた方約束守らないならばもういいよと、もう勝手に行きなさい、私は知らないというのが普通だと思うんですけれども、神様は守れないんだね、仕方ないな、でもじゃあ守れるようにしてあげよう、新しい契約を結ぼうと言ってくださったんですね。そしてこの契約ですね、ですからまあ旧約聖書というのは本当は古い契約の聖書という意味なんですね。古い約というのは約束とか契約という意味ですね。永井という先生の訳した本はこう新契約聖書っていう名前がついているんですね。もうはっきり契約というのが分かるようにね、新約聖書ですけれどもね、もう旧契約聖書であり新契約聖書ですね、 ですからイエス様の血によって新しい契約が結ばれたんだということをですね、契約を結ぶときに血を流すというのがこの当時の習慣だったんですね。まあ、日本なんかでも血盤を押すみたいなのがありますけれども、まあ、それとちょっと似たところあると思うんですね。これは真剣な契約ですよって言いましょうかね。この契約を守らなかったならば死んでもいいですよみたいなね、意味があるんですけれども、この神様との契約というのは、契約というのは対等と言いましょうかね。あなたはこれしましょうと、じゃあ私はこれしますよというんですね。これだけの製品を私は提供します、じゃああなたはこれだけのお金を払ってくださいみたいなのが契約、お互いにこう条件があって、お互いにそれを果たすことによってそれがなされるんですけれども、新しい契約はそうじゃなかったんですね。まあ、どちらかというと契約というよりも約束と言いましょうかね、一方的なものです。もう人間は守れないかったんですからね、もう神様は人間に何させようとはされなかったんです。私が全部しますよと、そしてあなたを救いますよ、あなたは何にもしなくてもいいから、ただその約束をこう受け取ればいい、信じればいいんですよとこう言われたんですね。それが新しい契約であります。ですからこの地というのはこの契約の印ですよ、イエス様はおっしゃった。イエス様が血を流してくださって、この約束は絶対間違いないですよ、私はこの約束を守らないことはないですよということですね。そしてこのパンですね、パンを取って、それを裂いて弟子たちに与えられた、このパンというのはイエス様の肉ですね。イエス様が十字架にかかってこう肉が裂かれ死ぬということがこのところで意味しているのであります。神様は私たち人間を愛して、人間を救いたいと願っておられ、でも人間を救うために私はどんなに傷ついてもいいんだという思いで、まあ、神様人間を作ってですね、いいことなんてあんまりなかったと思うんですね。人間のためにこの全宇宙を作って、素晴らしい世界を作って、良いものを与えて、でも人間は神様を知らないと言って自分勝手に生き、もう感謝すらありがとうすら言わない、もう太陽があって水があって空気があって適度な温度があって、まあ、これは偶然だなというか当たり前だなとかですね、思ってありがとうという気持ちも何にも持たないですね。もう私だったらもういい加減にしろと言ってですね、もう頭に来てこんな世界をいいやと言って滅ぼしてしまうんですけれども、神様はそうされなかった。それでも愛して、で人間を愛して愛して愛そうとすると神様ご自身が傷つくですけれども、でも私傷ついてもいい、あなた方を救いたいんだということですね。だからイエス様のこの十字架というのは、神様が本当に傷つかれた、傷つくところじゃないですね、死んでしまったということです。神様が死ぬ、神様が死ぬなんてことありえないでしょうですよね。神様死んだらそれ神様じゃないじゃないのと、普通の人間じゃないのっていうことです。あなた神じゃないんじゃないですかともこう言われることですね。でも神様はもうあなた神じゃないと言われてもいいんだと言いましょうかね、人間を救うためならばというので、自分自身を捨てて十字架にかかり死なれたけれども、さっぱり神様は神様、イエス様はイエス様ですね。死を超えて、死を打ち破って、サタンの最後の武器である死、 もう死というものは本当にもう私たちどうしようもないことですね。死んでしまったらもう何にもできないし、もう死の先には何も未来がないというのが死なんです。けれどもイエス様は復活をされて、いやそうじゃない、死というのは恐ろしいけれども怖いけれども、けれどもそれを滅ぼしたんだよ、死の死を超えたところに新しい永遠の命があるんだよということを示して復活をされたんですね。そしてこのところ神の国と言いましょうかね、この神の国っていうのはここにありますね。言っておくが神の国で過ぎ越しが成し遂げられるまでですね。言っておくが神の国が来るまで、神の国です。イエス様はこの世に来られました。その時こう宣教を始められた時に時は満ちた、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信ぜよとおっしゃいました。神の国がもうすぐ来ているんだよという状況ですね。でイエス様が十字架にかかり亡くなり、そして復活した時に神の国というのは、まあ、完成したんです。神の国はそこで来たんですね。この神の国を旧約聖書は予言していました。旧約聖書の預言者たちは、神の国が来るよ、神様が愛を持って支配されている国が来るんだよって、みんなそれを楽しみにしていたんですよ。そしてそれが来たんですよ。イエス様の十字架とその復活によって神の国がこの地上に実現したんですよということです。私たちはその神の国を、今神の国の世界を生きている、もう旧約の人たちが憧れの世界を私たちは生きているんですけれども、まあそれがこの神様の不思議なところであって、神の国は完全に来たんだけれども、まだ完全に来ていないという、ちょっと特殊な状況に今この世界はあります。この世界を見ると嫌なことがあり、苦しいことがあり、辛いことがあり、心配なことがあり、恐ろしいことがあり、痛いことがあり、不安なことがたくさんある世の中です。神の国って本当に来ているのかなって思ってしまう。でも神の国はもう来ているんですよ。イエス様がこのところでですね、十字架にかかって死んでくださったから、もう実現している。ですから私たちはもう神の国を来ているんだと思って生きることなんです。いつかこの神の国が本当に目に見える形で、実感する形で、はっきり明確にクリアになる時が来ます。もしかしたら明日かもしれないし、もう1時間後かもしれない、わからないですけれどもね。まあ3000年後かもしれない、それは分からないですよ。でもそれは確実に来る、もう確実に来るならばもう来たと言ってもいい。だから私たちはその未来を今生きる、それがこのキリスト者のもう醍醐味なんですよ。現実に来ていないけど、もう現実に来ていると信じてこの世界を生きる。そしてこの世界で足らないところたくさんあるので、それを神の国に少しでも近づけるようにですね、私たちは努力して生きるのであります。この主が来られる時まで主の死を告げ知らせるのですというのは、もう神の国は来たんですよ。イエス・キリストが十字架にかかって死に、そして復活をされたことで、もうこの世界は神の国なんですよ。救いは来ているんですよ。あなたは神様の愛の中にあるんですよ、いるんですよ、ということを私たちは喜んで生き、述べ伝えていくのであります。神様、今日も御言葉によって教えてくださり、慰めてくださいました。本当に感謝をいたします。神の国はもうすでに実現している。イエス様の誕生、またイエス様の十字架復活によって実現しています。旧約聖書の預言者たちが憧れていた神の国を私たちは今生きていますけれども、まだ完成していないけれども、もう来たと言ってもいい、その福音の中に生きています。 どうか私たちの信仰を導いてください。そして神の国を霊の目で見させてください。喜んで楽しんで感謝してこの世界を生かせてください。どうかこの世界の中にいろんな困難があり苦しみがあり悩みがありますけれども、それら全てはあなたの中にあって益へと変えられることであります。そのことを信じて前向きに生かしてください。またこの世の人々に神の国は来たんだよという福音を伝えるものとして私たちを用いてください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。
桃谷キリスト教会の集会メッセージを聞いてくださりありがとうございました。ご意見、ご感想などを聞かせていただけると幸いです。神様はあなたが大好きで救ってくださいました。安心してお過ごしください。